伊賀にさん。
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけど、あなたは？
僕はトウモロコシの会雑務役の伊賀にです。
超久しぶりにラジオを撮ってるんですけどね。
ええ。
大変でしたよ。
大変。
大変でしたよ。
何が？
会所7号に決まってるじゃないですか。
ああ。
追い詰められた。だからラジオを撮れなかったんでしょ？
確かにそういう時期ですね。
いつも8月は、
うん。
7月前ぐらいは、まあ、だいたい7月いっぱいは撮ってないですね。まあ、毎年の風物詩だと思ってくれればいいんですけど、あいつら最近更新してねえなーって、あ、もう夏かって、夏の訪れを知らせる更新停止だと思ってくれればありがたいんですけれどもね。
はい。
忙しいからラジオなんかやってる暇ないんですよ。
あれですもんね。だって会社の締め切りももちろんそうでしょうし、イベントなんかもたくさんやってるわけですからね。
まあそういうのもありますし。
ええ。
で、ちょっと一段落ついた。まあ、つまり会所を入校したということなんですけれども。
お疲れ様です。
それ7号が、まあ、終わったということで、ようやくラジオを撮ってるということなんですが、まあ、毎年毎年言ってることですけど、久しぶりなのでラジオのやり方は完全に忘れているので、喋りとかもね、家に閉じこもって作業してたわけですから、人とも喋ってもいませんし、ラジオもやってないし、あと燃え尽き症候群みたいにかなりテンションが落ちている状態なので、まあリハビリですね。
リハビリラジオですね。
リハビリに付き合っていただきたいと思うんですけれども、まあ付き合いたくない人は聞かなくていいです。別にこれでお金が一円も儲かってるわけではないので。
まあそんなこと言うなよ。
うん。なんかこういうちょっと毒もキレがない感じですよね。
なんかただの嫌なやつって感じだね、
はい
はい。
ちょっとぼちぼちエンジンを上げていきましょうかね。
イエス。
で、そういう感じなんで話題も何もあるわけではなく、テーマも何もあるわけではなく、ただメールだけがまあぐずぐずぐずぐず溜まっていってると、これを消化しなくてはいけないという感じなので、今回はメールを読んであげないとへそを曲げるんで。
なんでまだそんな言い方するの？
メールを送ってきた人たちがね。
送ってきてくださったんでしょ？
ええ、そうです。やっぱなんかちょっと、キレがない感じですね。
ちなみに、いつからのメールなんだろう？相当前から溜まってるんじゃないですか？
ね、一番古いものから順々に読み上げていくんですけれども、
はい。
まずは5月25日に送ってきた、5月25日14時11分に送ってきたメールから行きたいと思うんですよ。
かなり遡りますが、それ一体何時間かかるんでしょうね、全部読み上げるのにね。
あ、でもそこまでね、あの普通のラジオほどボンボン来てるわけではないので。
あ、そうですね。
で、あの最近こいつはラジオやんねえな、もうやめたんだなっていう感じになってからは一通も来てないんで、つまりここ1ヶ月ぐらいは一通も来てないので。
そういうもんですね。
はい、大丈夫です。安心してください。
わかりました。
はい、じゃあまずメールからいきますよ。
はい
はい。5月25日のメールから。吉田会長、今仁さん、愛想さん、私は、オナキン・スカイウォーカーです。まあ、やっぱこの人だなって。
いきなり。
うん。今仁さん。
はい。
リンクファクトリー社の代表メールアドレスに、女性を満足させる方法をラジオでリクエストされたのは、あくまで愛想さんです。僕たちも、リスナーの人々も、まあ、この文句がどういうところに端を欲しているのかって、いうのを完全に忘れてしまっているんですけれども。
はい。
多分、アイソホイモの最終回じゃないですかね。
そうです、そうです。
の時に、アイソさんが、オナキンさんに、女性を満足させる方法を知りたいと。僕は、今まで女性から、セックスが下手だと言われてきた。だから、教えてください。っていう感じで言って、オナキンさんが、君に、6時間だったっけ、
うん、
必殺技。
なんかそういう感じのやつだった。
はい。三年殺しみたいな必殺技で、君に6時間っていう必殺技を教えてあげた。まあ、ただ君にするだけ。あ、ごめんなさい。ちょっと、下品な言い方でしたね。君にリングスをするだけっていう、だけの技を教えてあげて、はぁ、っていう感じになって、ちょっとオナキンさんディスられる。
あ、俺が言ったのは、それを、会社のメールアドレス宛てに送ったのはすごく非常識だね、みたいなことを言ったんですよ。で、それに対して、オナキンさん、そんなことない。アイソさんが指定したアドレス宛てに送ったんだということで言ってらっしゃるということですね、これは。
っていうことなんですかね。はい、まあそうとも書いてはいないんですけれども、まあそう推測するに。 まあ、ラジオでリクエストされたのは、あくまで愛想さんです。ただし、狙っていたとして、私からのお便りは、良識を書いていました。申し訳ございませんでした。
いえ、そんな。
うん。まあ、今にさんも、言い過ぎだったんじゃないですか。
ちょっとそれは反省します。
別に、おなきんさんに非はなかったんですから。
はい。
ええ。
決めつけちゃったね、俺。
ええ。
ごめんなさい。
おなきんさんちゃんと謝ってるからね。
うん。
うん、ごめんなさいって。てか、おなきんさん申し訳ございませんでしたって。
うん。
申し訳ござまで漢字でちゃんと書いてます。
あ、ほ
んと？ここまで丁寧に。ごめんなさい。ごめんなさい。で済む話なんですか。
じゃあ、申し訳ございませんでした。今にも。
ちゃんとござは漢字で。
ござは漢字です。
はい。だが、これだけは言っておく。めんどくせえな。私は、愛想さんが羨ましい。私は何度も、家内に離婚してくれと懇願しているのに、全然離婚してくれない。心の底から、愛想さんが羨ましいです。これだけは、良識、非常識とか関係なく、私の心の真実の叫びです。オナキン、スカイウォーカー。アイソさんは、まあだから知らない人もいるでしょうけど、アイソさんっていう、まあ変態がいて、その人は離婚一度してるんですよ。
はい、
結構前にね。で、オナキンさんはロシア人の MBA を取得した、だけどもちょっと暴力的っていうかね、まあオナキンさんのメールだけから判断するだけですけども、な奥さんがいて、ちょっと乱暴な感じのね、離婚してくれ、離婚してくれって言ってるのに離婚してくれないと。で、離婚しているアイソさんが羨ましいと。良識、非常識とか関係なく、私の心の真実の叫び。だ、そうですよ。
はい、わかりました。
はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ次のお便り行きましょうかね。次はどれなんだ？これかな？はい。お名前、しらすどんぶり。あ、初めてじゃないですか？30代男性の方ですね。
はい。
吉田会長、今人さん、愛想さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく拝聴させていただいております。あ、今人さん、今人さんって読むんですか？本当は。
いえ、私の名前は今人です。
今人なんですね。
はい。
じゃあ、この方が勘違いされてると。
愛称って呼んでくれてるのかな？
今回、初めてメールさせていただきます。しらすどんぶりです。自己紹介させてもらいますと、大阪府在住の30代、男で、シラスが好き。低カロリーで栄養があるため、毎日食べているため、ペンネームにさせてもらいました。いいじゃないですか。
わかりました。
はい。意外と高いですからね、シラスなんて。あれなの、毎日食べるって、別にあれでご飯たくさん食べるわけでもないですし、ちょっとちっちゃいね、こんな、グラム数にしたら20グラムとかで298円とかしますからね。相当お金持ちなんでしょうね。オナキンさんと同じぐらいお金持ちなんじゃないですか。
はい。
お便りが少なくなっているとのことで、今回初めて投稿させてもらいます。あ、ぐずぐずぐずぐず溜まってる状態だったんですよね。
ありがとうございます。
逆効果でしたね。
本当にありがとうございます。
いや、もう、別に少なく、送ってこなくてよかったんです。
何言ってんの、ね、
階段が好きで、中山先生のライブには足しげく通っておりますが、吉田会長や今人さんの階段は日常のリアル感があり、とても怖く感じており、楽しみにしております。まあ、素人臭いところは逆にってところですかね。
なんでそんな言えすんのさ。
私も実際はそのような経験はないのですが、日常の恐怖という観点から一つお話しさせていただきます。つい一週間ほど前ですが、あ、ごめんなさい、これ一週間ほど前って言ってるんですけどね、5月29日に送ってきてるメールなんで、
すいません。
相当前の話ですね。つい一週間ほど前ですが、夜中にどうしてもポストに資料を投函しなければならず、近くのポストまで自転車を走らせておりました。日中は暑いですが、夜中になると、しんと冷えて、冷え冷えする中、自転車を漕いで、下り坂に差し掛かりました。そうすると、前方の道端に、黒く大きな物体で、ところどころ光を発する物体がありました。こんな時間に、嫌だなぁ、と思いながら、徐々に近づいてきました。そして真ん前を通過する瞬間、その物体の正体が、わかりました。携帯をいじっているヤンキーでした。目が合い、私もそのヤンキーもびっくりして、うわっという声を上げ、互いにびっくりしたリアクションを取ったとき、怖いという思いとそのシンクロ状態に爆笑してしまい、その場を去りました。 ヤンキーも見ず知らずのおっさんが夜中に自転車を漕いでいたのにびっくりしたのも無理はありません。今頃そのヤンキーも面白おかしく仲間にその話をしているんだろうと思えて仕方ありません。日常の恐怖って結構転がっているもんですね。まあ、うちらの階段はもうちょっとちゃんとしてるけどね。
ちゃんとって。
いや、同じ日常の恐怖と同じくくりにされちゃったけど。
あ、はい。
はい。まあ、これは別に階段っていうよりも、
まあ、
日常のちょっとした風景みたいな、FM の昼間のラジオに投稿されてるようなタイプの、
はい、
あ、いい悪いじゃないですよ。別に、ええ、あの。こういうことも今井さんあるんですか？
どういうことですか？
いや、このメールの内容のようなことに決まってるんでしょ。
うん、うん。あ、夜中にとかね。日常のみたいな。
怖いなと、あ、階段だ、心霊だと思ったら、まあ、トホホなオチだったってこと
です。あ、それありますね。
原田宗則的なトホホなオチだったっていう。
あるある。
さっと出してくださいよ。
例えばですね。
うん、まあ、ちょっと待って、PS から言いましょうかね。
はい、はい、はい。
その間に組み立ててください。
はい、わかりました。
PS。会長は様々なメディアで活躍されているので、パーソナリティはわかるのですが、イマニンさんとアイソさんのことがもう少しお聞きしたいです。イマニンさんは声がハイトーンで落ち着いた話し方をされ、時々ビジネス英語が飛び出すので、できるビジネスマンの印象が強いです。インドネシアで以前暮らしていたそうですが、私も語学は好きで勉強しているんですが、上達方法をご教授できないでしょうか。インドネシア語を教えてほしいということですね。よろしくお願いします。
はい。
アイソさんは結構のぶとい声で優しそうな印象があります。グッズの社長をされているようなのですが、グッズの社長、作家さんでもあるんですか？というメールですね。
はい。
はい。じゃあまず。
インドネシアの話から。
いえいえいえ。まあ、じゃあインドネシアの話からする。
うん。
インドネシアに留学されてた。
いや、インドネシアに。
帰国子女ってことは、
はい。
してたんですよ。
いや、インドネシア。
帰国子女っぽいですからね。
インドネシア。
今にさんは本当に。
はい。はい、
これは、いい悪い。って言うと悪い意味で言ってるんですよ。
どういう意味だよ。
本当インドネシア、あ、インドネシア、帰国子女っぽいです
から、ね。それどういう意味だよ。君の中での帰国子女の定義を教えて。
なんか、やっぱりずれてる。
おうおう。
ちょっと、帰国子女ってことは、親、家庭がしっかりしているっていう場合が多いじゃないですか。
はい。
まあね、お父さんお母さんが遊び歩いてて浮気しまくりで外国に暮らすってことはなかなかないでしょうから。
ないですね。
しっかり仕事してされてる方でしょ。なんか別に真面目なんですよ。真面目ないい感じでは一見あるんですけど、ちょっとずれてる。
はい。
で、顔が外人っぽい。純日本人なのに。やっぱ環境で顔変わりますから。
そうなの？
ええ。
食べ物とかで？
いや、でもそうでしょ。
へぇ。
だってアマゾンプロダクツのサメ島さんもそうでしょ。
あ、確かに。
帰国子女っぽいでしょ。あの人純日本人だけど、外人っぽいでしょ。
外国の人にしか見えない。
で、ちょっと真面目だけどずれてるでしょ。
あ、はい。そういうことね。あ、言ってる意味
分かった。今にさんと、なんか知らないけど、Amazon プロダクツと共通点がやっぱりあるんですよ。
なるほどね。
帰国子女とやって苦労するパーソナリティっていう。
もうお互い様ですけどね。はい。
はい。あ、それは筆川さんが鮫島さんにすげえ迷惑かけてるっていうことですかね。
あ、まあそれ、まあそうかもしれないですね。
そうなんですかね。
わからないです。
僕は別に全然人のラジオに文句言うつもりは一切ないんで。
あ、そうなんですね。
うん。人の家庭に文句言えないのと一緒で、
はい、
人のラジオについては僕は何にも言えませんよ。
うん、
ちょっと、だそういうところなんですよ。この帰国子女の。
いやいや、なんでじゃあ鮫島さん引用したのさ。
日本社会の常識がよく分かってないみたいなね、
ええ、
感じの。
わかりました。
ええ、
俺ディスられて終わりなの？
インドネシアで。
なんかインドネシアには行ってないって。
あ、そう。
イギリスとアメリカにいたけど、インドネシアにはいなかったです。
さらっとイギリスとアメリカって。アメリカにいたのは知ってるけど、イギリスにもいたんだ。
イギリスにもいた。
ああ。
0歳から3歳までイギリスにいた。
かっこいい。
いえ。
はいはい。かっこいい、かっこいい。お前は偉いよ。
そういう話？
なんでインドネシアにいたって。
わからないです。誰かと勘違いしてるかもしれない。
じゃあインドネシア語はあまり得意ではない。
得意ではないね。
ああ。アイソさんは結構のぶとい声で優しそうな印象があります。グッズの社長をされてるようですが。まあこれはいや別に説明しなくても。
うん、
まあちょっと違うけど。
はい。
まあそんなようなもんです。
はい。
はい。で、はい。いよいよメインディッシュですよ。
日常で怖いと思ったら あちゃーな感じだったって話な。
あちゃー、まあとほほ
な。とほほなな、
うん。
まあ僕最近、
はい、
よく新宿の思い出横丁で飲むんですよ。
うん。
で、
行ったことある。その辺を自慢かっこいいと思ってるのもちょっと帰国子女っぽいですね。
いや別に誰も自慢かっこいいと思ってなくて、はい、思い出横丁をまず思い浮かべてほしいから行ってるんです、
ね、
うん、
しかもあそこはションベン横丁ですからね。
知ってるよ。通称でしょでも。
思い出横丁だって通称じゃん。あ、一応商店街としての名前。
看板に書いてあります。
でも、まあいいや。はいはい。
うんうん。
はい、
で、あそこって、行かれたことある、行ったことある人は分かると思うんですけど、お店がこう、まあ、いっぱいあるわけですよね、たくさん。ちっちゃなお店が所狭しと。で、実は、その、お店の裏の方にめっちゃくちゃ細い、一人通れるかどうか分からないぐらいの細い路地が、実はいっぱいあるんですけれども。
実はっていうか、まあ、別に、実はってことでもないですけど、まあ、歩いてれば分かりますけど。
通っただけの人は分かんないんだけど、飲み歩いてる人はよく分かるじゃん。うん、
ええ、
で、あそこの裏にこう回って、トイレ行こうと思って、さまよってたらですね。
まあ、その共同トイレみたいになってるんですよね。そうそう、あそこは店にトイレがあるわけじゃなくて、はい。
行き止まりだったんですよ。自分の目の前がね。歩いてったら。
うん、うん、
はい。行き止まりになって、はい、あれと思って後ろ向いたらまた行き止まりになってるんですよ。
うん。
出れなくなっちゃって。
うん。
要は、いつの間にか、迷路みたいになってたと思ったら、もう出口がなくなってたんですよ。
自分が来た道も振り返ったら行き止まりだし。
そう。塀になってて。
じゃあ、閉じ込められて、今ここにいる今西さんはどうやって抜け出してきたんですか？
そんな、ええー、と思ったら、まあ、なんてことない、あれなんですよ。それらのお店の裏の扉があるんですけど、もう、建物の裏自体がもう、トタンみたいな感じでできてたりするんで、どこが戸でどこが塀だかわからないと。要はまあ、ただ単純に言うとね、お客さんがドアを開けっぱなしにしちゃって、それが塀みたいになっちゃってて、要は俺は、もう、八方塞がりになったと勘違いしてたってだけ。
だから、外開きの扉で。
そうです。
それがガチャって開けると狭い通路だから、通路いっぱいに広がっちゃってて、壁みたいに見えたってことですね。
そういうことです。
ごめんなさいね、日本語があまり不得意じゃない人に複雑な描写を日本語でさせてしまって。
はい。補足してくれてありがとう。
ええ。帰国子女と、何年ラジオやってると思ってるんだい？
なんか、あ、はい、ありがとうございます。本当にイライラする。
さて、次のお便り行きましょうか。ニフラムさん。30代男性の方。30代男性ばっかだな。
なんでいいじゃねえかよ、お前。文句言うな。
以前、ジャンプの編集者について、打ち切り探偵へ依頼したものです。これ、打ち切り探偵永田って最近永田さんが、お子さん生まれちゃったんであまり誘えなくてやってないんですけれども、
はい、
ジャンプ26年分の所蔵をかつてしていて、で、ジャンプの、思い出したいけど忘れられないけど思い出せない打ち切り漫画を依頼していただき、突き止めるという、まあ、まだ別に依頼継続中なので送ってくださいね。押したニフラムさんですね、昔ね。取り上げていただきありがとうございました。大変参考になりました。ジャンプの編集者に対して似たような経験を持った知り合い数人にも取り上げてもらった回を聞かせていろいろ話し合ってみました。
うん、
仕事し、まあいいや。そして永田さんの意見も参考になって一応全員が納得のいく結論が出ました。かっこどういう結論かはいろいろな諸事情で控えさせてもらいます。
うん、
これもさっきも言ったんですけどどの回のどの話してるのかわかんないんで、
なるほどね、
僕たちもリスナーもあれなんですけどね、すいません、それは僕のせいでもないし、ニフラムさんのせいでもないですね。ちなみに今回のことでずっと疑問に思っていた過去のジャンプ編集者に対しての気持ちはすっきりとしたものになったんですが、不定期ですが継続して仕事がもらえる講談社に対して講談社の倍の営業をしても一つも仕事がもらえない集英社はあまり良いイメージはありません。あ、思い出した、なんか漫画家の人ですかね、この人。
うん、
で、昔ジャンプに新人の頃持ち込みして結構嫌な思いしたって話ですね。で、ジャンプ編集者ってどうなのかなみたいなことをみんなでディスったっていう。さて、今回メールさせてもらったのは事故物件についてです。はい。
面白そうです。
前振りと全く違いますね、
うん、はい。楽しみ。
僕は来年あたり引っ越しを考えてまして、家賃が安いと思われる事故物件を選択に入れようか検討しています。実際はそんなに安くない。期間限定で次の更新では通常の価格などメリットが少ないような情報もありますが、僕が一番気になるのは事故物件の霊体験や事故物件の表には出ない裏事情などです。この番組は オカルトやアングラ関連に強い印象がありましたので、質問させてもらいました。続く。
うん、
続く。で、あ、二つに分かれてるんですね。はい。続き。それと、僕自身、事故物件に少しだけ接する機会が約2回ありました。そのうち一つですが、子供の頃に親が一軒家を探していて、不動産の人といろいろ物件を回った時のことです。まあ、ごく普通の中古の一軒家を見学していたんですが、場所、築年数、広さなどを考えると、どう考えても安すぎる物件だったみたいです。僕は小さかったんですが、家に入って親が、どうしてこんなに安いんですかね?と不動産屋さんの人に何回も聞いてて、さあ、どうしてでしょうか?と、本当に何も知らないのか、すっとぼけているのか、判断がつきにくい返答を何回もしていたのをはっきり覚えています。そして、2階の子供部屋に入ると、多数の怪獣のフィギュアが置いてあり、まあ、僕は怪獣のフィギュアには全く興味はなかったんですが、なぜかそれが無性に欲しくなり、そのうちの一つを持って帰ってしまいました。なぜその時全く興味がなかった怪獣のフィギュアが無償に欲しくなったのか今考えると不思議です。不動産屋の人と別れた後、親が家の中を見学している時に、ふと窓を見ると、隣の家のおばさんがベランダからじーっとこちらを見ていたらしく、それが気になって、家に戻って隣の家を訪ねました。すると少し前に、母親が精神を病んでいて、泣きながら嫌がる息子を道連れに自殺したみたいです。まあ、その内見した家がってことですね、
うんうん。
はい。家族全員、驚きと、やっぱり、って感じになり、親が、確認してよかったーと、興奮して言っていました。うん、そして、僕が見覚えのない怪獣のフィギュアを持っているのを見ると、あ、まさか、と言って、あの家から持ってきたものだと知ると、帰り道に速攻で捨てられました。その時、全く興味ない怪獣のフィギュアなのに、すっごくもったいない、大切なものを捨てられたような気持ちになり、とても不思議でした。この話は以上です。では、事故物件の霊体験や、事故物件の表には出ない裏事情や、実際に住んでいた人の体験談など、何かありましたら語っていただけるとありがたいです。と。これは、取り憑かれていたってことですかね。
うん。取り憑かれてたんでしょうね。子供に。
精神を病んで虐待された末に無理心中させられた子供に。お母さんに殺された子供に。
そういうことでしょうね。
うん。
うん。
いい話じゃないですか。
うんうん。面白かったです、今の会談。
ええ。事故物件というと、この前ね、高円寺で二人でイベントやりましたけど、
はい。
久しぶりに。
ええ。
ええ、そういう話もしましたよね。
したね。
あの、例の殺人事件のあったマンション、バラバラ殺人のあったマンション。
はい。
で、その、奥さんが旦那さんをバラバラにしたんだけど、それの遺体の下半身を、近所の廃屋に捨てたと。あそこにまつわる階段をね、
ええ、
しましたね。
しましたね、
ええ。ちょっと短い話なんで、さらっとしちゃいますか。
どうぞ。
ええ、まあ、階段するとな、分かったら、今、最初に説明でオチを言っちゃいましたけどね。忘れて聞いてくださいね。
はい。
あの、僕の知り合いの、まあ、後輩と、一人なんですけども、まあ、その後輩の、さらに友達が体験した話なんで、僕は実際その後輩からしか話を聞いてないんですけれども、まあ、その後輩の友達 A 君としておきましょうか。その A 君が、渋谷の方にある会社に勤めておりまして、で、渋谷駅からも、代々木八幡駅からも、だいたい同じぐらいの場所にあると、歩いてね。で、その彼は代々木八幡駅から歩いていた、そうなんですよ。途中に、遊歩道があるんですね。それは車も通らない。本当に、人が歩くだけの割と静かな道で。で、その A 君、その道を通るのがなんとなく気に入っていて、いつも通勤の行き道、帰り道、両方ともその道を通っていたらしいんですよ。ただ、その A 君、会社に勤めて、 少しすると、途端に、こう、五月病みたいな、うつ病みたいな感じになっていったんですね。別にその会社がすごく嫌なわけじゃない。仕事も別にすごいハードなわけでもないし、人間関係もうまくいってる。どんどんどんどんうつ病になって、うつな感じになっていくんだけど、自分でもなんでそうなっていくかわかんない。客観的に考えてみても、そうなる理由がないんですよね。先輩とかもよくしてくれるし、仕事も楽しいし。で、うつになっていく自分とは別に、これはちょっと本当におかしいんじゃないかって自分を客観視する視点もあって、で、一回全部、メモ帳に書き出してみたらしいんですよ。一日のスケジュールとかね、よくやることとかを。そうすると、どうも、自分で客観的にメモに書いてみて分かったんですけども、嫌な気分になるタイミングっていうのがあると。一日のうちに。二回。で、それを引きずってずっとその一日中、次の日、また嫌な気分になって、また一日中っていう感じで鬱な状態が続いていくと。で、その、嫌な気分になる、気分が暗くなるタイミング2回っていうのは、その遊歩道を通ってる時だったの。で、気をつけてその次の日、遊歩道を歩いていくと、また例の嫌な暗い気分がどっと塊のように襲ってきて、で、ふってみると、その遊歩道、ちゃんと店もある、渋谷に近いですから、繁華街っていう、まあその、栄えてるわけではないけど、もちろんいい土地ですからね。あの、ちゃんとした店とか、スタジオとか、並んでるんですよ。そんな中に、人、敷地だけ、空き地になってる部分があると。明らかにおかしい。ブロック塀があって、で、その奥に、もう雑草が生え放題の、変な空き地がある。なんかここ、嫌な場所なのかなって思って、会社の先輩に聞いてみたら、これこれこういうことがありまして、言ったら、え、お前、あの道通ってんの？って驚かれて。で、その先輩に話を聞いてみたら、まあ、先ほど僕は前置きで言ったように、その近くのマンションで、奥さんが旦那さんをバラバラにする殺人事件。まあ、渋谷新宿エリートバラバラ殺人でググってもらえるとすぐ出てくるんですけども。で、その、頭、上半身、下半身にバラバラにして、上半身は、まあ、このスタジオの近くですよね。
はい。
てか、もっと言うと、第一裏新宿スタジオのすぐ近くでしたよね。
うん、
に捨てられて、まあ僕も今井さんもそのことは鮮明に覚えているんですけれども、で、下半身は、その嫌な気分になった変な基地。もともとは廃屋が立ってたんですよ。今はもうその廃屋は取っ払われてるんですけども、そこに捨てられていたと。で、うわ、そうか、そんな嫌なことがあった現場なのか、だからか、って思っていたら、出入りの業者みたいな人もそのすぐそばにいて、ああ、それ俺もその話知ってるって、もう先輩との話に食いついてきて、え、何ですか、あの、〇〇さんって言ったら、いや、俺がね、ちょっと前に、引っ越そうと思って、いろいろ不動産巡っていたと。ある時不動産屋さんから、デザイナーズマンションが割と格安で借りれるっていうので、話を持ってきてもらった。ま格安って言ってもデザイナーズマンションで相当高かったから別に借りる気はなかったけど、まあデザイナーズマンションってどういう感じなのかなっていう興味本位だけで、そこ内見してみたことがあったと。で、まあ入ってみた。入ってみたらちょっとその嫌な感じがやっぱしたらしいんですよね。なんか暗いっていうか圧迫感があるみたいな感じで、まあどうせ借りる気はもともとなかったんだけど、うわ、なんかこう住みたくないなっていうふうに思ったそうなんですよ。で、うろうろ内見をしてみていて、デザイナーズマンションなんで、家具とかは据え置きであるわけですね。で、風呂場の方には、ドラム式の洗濯機が、置いてあった。あ、洗濯機置いてらーと思って、普通にガチャって何の気なしに開けてみようとして、取っ手に手をかけたら、ぬるって、手が滑ったって。うっと思ってパッて見たら、その手に、ドローっとした赤黒い液体がついてる。うわ、なんだこれ、掃除機届いてないじゃん。なんでこの気持ち悪いのって思って、不動産屋さんに、ちょっとこう汚れてますよって、その赤黒い液体を見せたら、その途端、不動産屋さんがガクガクガク震え出して、もう顔真っ青になって、えと思ったら、すいません、ほんとすいません、すいません、ごめんなさいって、謝り出してそうなんですよ。ちょっと落ち着いてください。何言ってるんですかって言ったら、いや、ほんとごめんなさい、いやいや、あの、ほんと、これ僕も、あの、別に悪気があったわけじゃないんですよって謝ってきて、よくよく話を聞いてみると、そのマンション、の、その内見した部屋のすぐ上で、バラバラ殺人事件があったと。 まあもちろんさっきから言ってるその渋谷新宿エリートバラバラ殺人なんですけども、そのすぐ上の階の、つまりそのすぐ上の風呂場ですね。で、奥さんが旦那さんを解体していた。で、確かにその不動産屋さんも、そのマンションの住人から赤黒い液体が垂れてくるっていうクレームは何度も受けたそうなんですよ。まあ、ちょっと常識的に考えてみたらあんまりありえないでしょうけど、風呂場で大量のね、血液だったり、肉片だったりを流したわけですから、確かに排水口を伝って、もしかしたら雨漏りみたいな感じとか、その下の部屋とかにはね、伝わることは、まあ考えにくいけどありえない話じゃないかもしれない。ただ、その直下の部屋とか、すぐ下の部屋、すぐ下の下の部屋とかだったらわかるんだけど、他の、まあ立体的に言うと、真下じゃない、ちょっと横の方にずれている部屋、どころかそのマンションのほぼすべての部屋の住人から赤黒い液体が垂れてくるっていうクレームが来てて、それはさすがにありえないから、まあ、さすがにあんな悲惨な事件があったからみんな精神的なトラウマみたいになって、そういうことを幻覚というか、ナーバスになってそういうこと言ってんだろうなって不動産屋さんは思っていたそうなんですけど、実際、その A 君の知り合いの人が内見した時に、実際にその今まで散々聞いていた赤黒い液体を目の当たりにしちゃったから、もう怖くなっちゃって、本当に真っ青になって謝り出した、っていうことがあったそうなんですよね。大栄君、先輩からも、そのバラバラ殺人の遺体遺棄現場だって聞いたし、その出入り業者の人からも、そういう話を、体験談を聞いたんで、もう完全に怖くなって、もうその道は二度と通らないようにしたらしいんですよ。そしたらもう、すっきりと気分も治って、今でも元気に働いているんですよね。本当にここ1年、今年かな、下手したら、
うん、
うん、の話ですね。
いい話ですよね、それね、ええ。僕もでも事故物件の話を思い出したんですけど、してもいいですか。
はい。あ、でその前に一応今話した話はヤングキングアワーズで僕が取材され、そしてそこに行ったルポ漫画が、8月かな、
うん、
ごめんなさい、ちょっと今忘れちゃったんですけど、
うん、
乗ります。それ見て、という。
ほうほう、
それでも霊が見てみたいという漫画ですね。ヤングキングアワーズの。はい、小野寺浩二さんが漫画 で、総合プロデューサーが石黒正和さん。それでも街は回っているの人ですね、
うんうん
うん、石黒さんっていうのは、はいはい。僕もそれ街とかはすごく好きだったんで、この前一緒に。いろいろと巡ってみてね、小野寺さんも面白かったですし、
うん、
石黒さんも面白かったですね。未解決事件の話で相当盛り上がりましたけど、それだけです。
まあ、この8月の何日に発売、
ちょっと忘れちゃったから、まあ、いいじゃないですか、まあ、
はい、そろそろ発売になるってことですね。
ツイッターでつぶやきますので
楽しみにしてます。
はい、
はい、この話多分ラジオで話したことないと思うので話しますね、
はい、
で、あの話あるでしょ、あの管理人の話わかります？吉田くん。
僕は掃除っていうタイトルでよくやってるやつですか？
そうそうそうそう、はい。あの話をしてくれた人が子供時代に体験した話なんですよ。
はい、
彼女の、まあ、両親っていうのは、まあ、彼女が結構ちっちゃい頃に、まあ、離婚をされて、で、彼女、お母さん側に引き取られてですね、とある郊外の団地にこう引っ越したんですよね、当時。うん、で、そこに住むことになったんですけれども、お母さんはやっぱりもうずっといないですよ。昼も夜も仕事に行ってて、うん。で、彼女はその家に一人でよくいたんですね、ポツンと。で、その当時彼女が自分の中で流行ったのが、一人でかくれんぼするっていう遊びだったんですよ。
うん、
で、夕方になると、その団地一帯も、まあ、暗くなって、自分の家で電気もつけずに結構、薄暗い部屋の中でいつも一人かくれんぼをしていたそうなんですよ。例えば押し入れの中に隠れてみたりとか、トイレの中にずっとこもってみたりとか、あとは、まあ、テーブルの下に潜ってみたりとか。で、一人かくれんぼをしてるときに、すごく不思議なことが何回かあったらしくて、何かっていうと、例えば押し入れに彼女がいますと。そうすると、トスントスン、トスントスンって押し入れをこう 叩くような音がするんですね。押し入れの戸。ガラガラガラって開けて外見るんですけど、当然誰もいない。あとはトイレとかにこもってると、ギッギッギッギッって、トイレの前で誰か歩いてる音がすると。え?と思ってガチャって開けたけど、誰もいない。いつもなんか、彼女は暗い方が落ち着くんで、夕方になっても電気つけずに暗い中にいるんですけど、暗い玄関の方とか見て、廊下の方見ても誰もいなくて、なんだろうな、ぐらいしか思ってなかったんですね。で、そのうち、夜中に必ず母親が急にうなされて起きるようになったんですよ。ねえ、見てって言いながらこう起き上がって、ママどうしたのって言うと、ふぅ、こういう夢見た、としか言わなかったんですけども、なんかしきりにこう首のあたりを押さえて、ママ大丈夫って言って見たときに、お母さんの首のところがこう赤くなっちゃったんですよね。いや大丈夫、なんだろうねっつって言って。で、それからしばらくして、お母さんが、もう、毎晩あまりにもうなされてそうやって起きて、そのうちちょっとおかしくなってきちゃって、彼女に対して、もう引っ越そうか、ここって言うんですって。なんでって言ったら、いや、もう、ここ行ったら殺されるよって言って。でも、お母さん、引っ越しの手続きするからって言って、その日出て行っちゃったんですよね。家を。で、彼女一人で留守番して、その日も、本当にこの家出てくのかなって思いながら、一人で隠れんぼしてたんですよ。台所のところにあるテーブルの下に潜り込んで、ぼーっとしてたら、いきなり、ピシッ、ピシッ、ピシッ、何かこう弾けるような音が、その台所中でし始めて、え、なになになにと思って、彼女じーっとしてたら、バシッって音とともに体が固まっちゃったんですよね。まあ、金縛りになってるんですけど、え?と思ったら、なんか、子供の声がする。そしたら、彼女はテーブルの下にいてテーブルクロスがかかったテーブルなんですけども、そのテーブルクロスがちょうど途切れるあたりに、椅子の足だけがこう、4つポンポンポンポンと見えてるんですが、そこの、椅子の足のあたりのテーブルクロスの布がふーって、膨らんで、人の顔の形になったんですよね。それがずーっと降りてきたら、緑色の顔をした男の子が、逆さまになった顔でこっちの方じーって見てて。やだーって思って。それで、じーっとしてたら、その後、サラサラサラサラサラサラサラって、音とともに、テーブルクロスのところに、長い髪の毛がファーっと来て、その、緑色の顔の男の子の顔をその髪の毛が包み込んで上にぐーっと上がってどっかに行っちゃったんですね。で、その直後に彼女体が動き始めて、うわーお母さんつってバッと家を飛び出したと。で、ドア出たところにお母さんがいて、どうしたのつって、もう怖いよここつって、出ようつって、うん、出よう出ようって言ってお母さんの手を引かれて、そのまま家を出てって。で、まあそのまま引っ越したってことなんですけども、後から、お母さんが聞いたら、その家、もともとその、三人家族が住んでたそうなんですけども、まあ、旦那さんが女を作って出てっちゃったんですよね。で、残されたお母さんと男の子だけで住んでたそうなんですけども、まあ、お母さんの方がちょっと病んじゃって、最後は男の子と一緒に心中したらしいんですよ、その部屋で。で、お母さんは後で言ってたらしいんですけど、その話を聞かせてくれた女の子のお母さんが言ってたんですけども、いや、本当に殺されるとこだったよって話をしてて、その夢の中、夢をいつも見てたらしいんですけど、夢の中で、あんたのせいだ、あんたのせいだって言って、髪の長い女が自分の首をずっと締め続けてたと。だから多分、お母さんは、その、心中した女にとってのその旦那を取った要は愛人と多分勘違いされてたと。
うん。
だよねって話をしてくれたんですって。
呪怨っぽいですよね。
呪怨っぽいよね、うん。
でもそのお母さんは殺そうとしてたけど、 その女の子は助けてくれたんですかね。
なんか
その女の人は
気づかれなかったのかもしれないね。でも男の子は多分ずっとお尻叩いたりとかトイレのとこ来たりして、その女の子と遊んでるつもりだったんじゃないかな多分。
で遊んでびっくりさせてやろうと思って緑色になって逆さまに出てきたっていう。
なんで緑色なのか分かんないけどね。
まあ緑色っていうか、もしかしたらね、心中した後に発見が遅れて腐敗が進んじゃってたとかね、
うん、そういうことも考えられますね。
ええ、
まあ真っ暗な部屋でいつも一人かくれんぼしたっつうから、緑色っぽいとしか分かんなかったみたいだよね。
ああ、そうか、赤外線みたいな感じでね。
なんだろうね。
ええ、
うん、
まあ、じゃあ一人かくれんぼをやると霊が出るって言いますけど、ナチュラルにそれをやってしまっていたわけですね、心霊スポットで、
うん、
事故物件で。
そういうことです。
ええ、こんなところですかね、事故物件については。
はい、
はい、ご満足いただけたでしょうか。はい、では次のお便りじゃかじゃかいきますよ。
はい、
雨音10代男性の方ですね。うん、はじめまして、雨音というものです。最近このポッドキャストを知り少しずつ聞いております。まあ、これも5月のメールなんで、もう結構聞いてるのかな。あ、ちげえわ。最近全然更新してないからそんなに聞いてないんだ。
うん。
うん。さて、第184回、険悪ラジオにおいて、男の潮吹きってどんな感じだとおっしゃっていたので、メールさせていただきました。これ覚えてますよ。潮吹きしちゃうよっていうメールが来ましたね、最近。男の方から。瞑想したり、キリストの教の教会で、祈りを捧げていたり、そういうちょっとしたことしかしてないんだけど潮吹きしちゃったって言ってましたね。
言ってました。
ええ。どんな感じなのかと言いますと、僕が吹いた時は小便と精子の中間のような透明な液体がシャーッと、それこそまるで小便のように次々と間欠泉のように吹き出す感じでした。小便は自力である程度は止めることができると。自力である程度は止めることができると思いますが、こちらは自力で止めることはできません。ただただ吹き出すのが終わるのを呆然と待つことしかできません。潮を吹くと射精した時の何とも言えない感覚が出てくる間、続くような感じといえば伝わるでしょうか。まあ、とにかく射精の快感がずっと続くってことですかね。
うん。
潮の吹き方としては過剰な刺激を与えると吹く時があるそうです。以下は僕の体験になります。友人から借りたピンクローターを狩りの部分に2つ、両乳首にそれぞれ2つずつつけて、お尻の穴には細めのバイブ、尿道には専用のバイブを突っ込みました。やりすぎだろ。
俺もそう思う。
前後のバイブを出し入れして、体感時間としては1時間ほど経った頃でしょうか。残念ながら正確な時間は測っていないためわかりません。最初はひたすら痛みだけだったものが徐々に快感に変わっていきました。最初はひたすら痛みだけだったのに随分無理しますね。それやる痛いって思った瞬間にもうこんないろいろつけるのやめようって普通は思いますけどね。1時間ちゃんと待ったわけですね、その状態で。快感を感じ始めてさらに10分ほど経つと、睾丸の奥からふつふつと熱いマグマのようなものが湧き上がる感覚に襲われ、それからさらに出し入れしていくと、バイブを出し入れしていったんですかね。
そうでしょうね。
もうこいつサラサラっと普通のことのように書いてるけど、相当変わったことやってるんで、いろいろ想像しないとわかんない。まあ、出し入れしていくと、その暑さに我慢できなくなり、尿道に刺さっていたバイブを勢いよく引き抜きました。その瞬間、謎の先ほど書かせていただいた液体が吹き出してきました。おそらく3分ぐらい。その液体は出続け、僕はこのまま死ぬんじゃないか、このまま頭がおかしくなるのではないか、やらなきゃよかったと思うほどの快感が体を支配し、その後気絶し、夜行っていたはずがいつの間にか朝になっていました。うん。その後の処理が面倒、潮が吹ける男性と吹けない男性がいる、吹くためにはかなりの痛みを伴う、などなどの問題がありますので、おすすめはいたしません。やんねえよ。僕も潮を吹いた後は、絶対にもうやらないと決め、 今では普通のペニスをシコシコするやり方でしか行っていません。かっこやりすぎると前立腺がんになると聞いたため、その尿道にバイブとかね、
そりゃそうだろうな。
それでは未必ながらこれからさらに熱くなると思われます。お体にお気をつけ、これからも楽しいラジオを頑張ってください。ラブン長文失礼いたしました。以上です。丁寧さは逆に怖いですよ。
家の人は大丈夫だったのかな、バレなかったのかな、
家の人に、ね、そうですよね。10代男性ってことは多分ね、実家暮らしの可能性は高いですよね。
いやだよね、体中バイブまみれで息子がそんなさ、潮吹いてドロドロの状態で倒れてたらね。
気絶長い間でしたわけですから、その間にお母さんがね、雨音、朝ごはんよってガチャ、あ、無言でバタッ
みたいな、
ね、ガチャって閉めるっていう。
そのガチャって目が覚めたのかもしれない。すごい体験ですね。でもそれって本当になんか3分間も続くて体大丈夫？
3分間射精が続くって。
それ、大丈夫？
ヘロインクラスですよね。
そんなことが起こるの？ヘロインだと。
ヘロインは体中の穴という穴から射精してるような快感が続くって。
感覚の話でしょ？これ本当に3分間なんか汁がずっと出続けたってさ。
ええ。
なんか海？海が出てるの？なんだろうね。
海？
なんか、産んじゃったとかそういうんじゃない？
海ね。
海。
帰国子女野郎がよ。日本語のイントネーションってのあるんですよ。海が出るっていうのはすごい詩的な表現を。マリーンが。
シーが、オーシャンがね。が
出たのかと思ったんですけど。
まあ、塩ですからね。
はい、
でもね、うん。
まあ、尿道にバイブはさすがにちょっと僕は無理ですね。エネマグラとかやってますけど。
尿道用のがあるんでしょ？きっとそういうの
は。いや、だ無理だ。俺が一番今まで痛かった経験を教えてあげようか。
うん。
へそからおしっこが出たことがあるんですよ。これ前置きなんでね。
はい。
はい。まあ、ラジオ長く聞いてる人は知ってると思いますけど、へそからおしっこが出る病気になって、まあ、へそを切開したことがあるんですよ。で、その後、やっぱりその尿道を取ってるわけですから、まあ、なんていうのかな、まあ、とにかく尿道がへそまで繋がっちゃったんで、ね、だからへそからピャーっておしっこが出ちゃったわけですよ。で、その尿道とかも切って、まあ、そのあたりも切ってるわけですから、自力でおしっこはしばらく出せないわけですね。多分、盲腸の人とかもそうなんじゃないかな。手術の後とかは。だから、その全身麻酔してる間に、寝てる間に、尿道にカテーテルを入れるわけですよ。ぶったやつね。
いや、いって。
マッチボール全然でかいからね。
うわ、
まあ、その時は別に全麻してる間に入れるからいいんだけど、で、ちょっとしばらく入院してた後に、お医者さんの判断でもう出せるでしょ、つって、そのカテーテル取ったの。取った時もすげえ痛かったんだけど、でもその後、おしっこ出なかったわけですよ、僕が。クソヤブ医者のクソ判断で、勝手に引き抜いて、でも出ないと。ああ、じゃあしょうがないからもう一回入れるしかないね、つって、今度は普通に何の麻酔もしないで、マッチ棒より全然太いカテーテルを尿道に入れられたことがあって。
泣いた。
痛い。でも、相部屋で4人部屋で、結構長く入院してるから、ちょっと仲良くなってるわけですよ、その部屋の人たちとは。でも、そんな目も気にせずに、痛い。それを好き好んでやるっていうのがね。
まあ、ねえ。少しずつ広げてったのかな？
いやいや、でも、その細いやつからでもやるにしたって始めなきゃいけないわけでしょ、
うんう
ん、そんなすごい色タイプないと思いますけどね。
うわぁ、すごいな、人間の体って。でも聞いたことない、こんな話。
ピンクローターを乳首に2つつけて、お尻、に細めのバイブ、尿道に専用のバイブ、うん、まあ、細めのバイブよりはぶっといものは僕は入れてますけどね、お尻に関してはね、お尻に関してはこいつより上かもしれないですね。
こいつ呼ばわりかよ、
うん、まあそれだけやればなんかあるでしょ、そりゃ何らかの体調変化はあるでしょうね、
うん、あまりやると長生きできないかもしれないですよ、
うん、まあもうやってないってことなんで、
うん、でも違う変態の行為を見つけるかもね、うん、ちょっと天才かもしれないね。
あ、お、来た。
ん？
20 代女性からのメールが来てますね。
はい。
はい。本当、たまに10代の 若い男から来たと思ったらクソ変態野郎らしい。10代女性、はい。
20代女性
の方ですね、
はい。
とある魔人さんから来ましたね。
うん、
吉田会長、トウモロコシの会の皆さん、はじめまして。早速ですが、自分の体験した少し不思議な話を聞いてほしいです。あ、やっぱ20代女性の方はちゃんと前置きが短いですね。前置きがだって異様に長い人ばっかじゃん。
そうだね。
なんか知らないけど、うちのリスナーのメールって。
いいじゃん、別に楽しいから
。3年ほど前の話です。自分は自宅の最寄り駅から電車に乗り、仕事場の最寄り駅まで通っています。まあ、当たり前じゃない、そんな。
いいよ、そこ突っ込まなくて。
そこ突っ込まなくて。一つ前の駅で降りたり、一つ後ろの駅で乗ったりする人っているのかな？
いないけど、いいじゃん、そこは別に流せば。
いつも朝6時12分の電車に乗っていました。最寄り駅のホームには、その当時、自分も含めて5、6人ほどしか電車待ちをしていませんでした。その中の一人に、ランドセルを背負った男の子もいました。早朝なのにね。ランドセルってことは小学生が早朝に変ですね。改札口までは男の子のお母さんが毎朝見送りに来ているんですが、そこからは彼一人。まだ小学校に入りたてであろう彼を見て、毎朝小さいのに一人で学校に通ってるのか、偉いなぁ、と思いながら、平日は毎朝彼と同じ電車に乗り込んでいました。それから少しして、あることに気づきました。彼はいつも向かい側の下り方面のホームに向かって手を振っているのです。とても何気なく自然な動作で。ああ、向かい側に知り合いでもいるのかなと思っていました。でも、ある時ふと気づいたのです。向かい側のホームには誰もいないと。気づいた瞬間、鳥肌が立ちました。彼は毎日毎日、誰もいないホームに向かって手を振っているんです。私が気づいてから1週間経過しても、10日経過しても、手を振っているんです。その手の振り方もオーバーアクションではなく、本当に知り合いに手を振るかのごとく、その自然さが余計に怖くなってしまって、彼に聞いてみようかな。なんで手を振っているのかを。そう思ったりもしました。でも怖くて聞けない。でも毎朝見るから気になってしまう。気にならないように、彼を視界に入れないようにしました。それから1年ほど経過し、そのこともすっかり忘れていました。それでもある日、ふと彼のことが気になり、手を振っていないかどうか確認してみました。1年が経過して少し大きくなった彼は、ただ電車を待っているだけでした。一週間経過し、一ヶ月経過しても、彼はただ電車を待っている。それから二年が経過した今も、彼とは同じ電車に乗るんですが、やっぱり電車を待っている時に手を振っている素振りはありません。階段ではないのかもしれませんが、自分には少し薄気味悪く感じた体験だったので、お便りしてみました。関係ないとは思いますが、去年この駅では、飛び込み自殺が起こりました。彼が手を振っていたホーム側で。それでは失礼しました。最後になりますが、駅名を明記しておきます。駅名は伏せておいてほしいですということで書いてあるんですけれども、それは言いません。
はい、
はい、
この話、雰囲気僕すごい好きですね。
初めはね、その子供が幽霊だったのかなって思ったんですけども、そういうわけではないですね。
ええ、やっぱ気になるけど、やっぱ聞かないんだね。そしてね、彼女は最後までね。
まあでもね、いくらまあその20代の女性、裏若き女性とはいえ、
うん、
小学1、2、3年生でしょ、この話3年、2年経過してるとしても、
うん、
に、なんで手振ってるのって聞いたら、ほら、そういう事案が発生しちゃうじゃないですか。
そうかしら。はい、まあでも。
あ、で、これあれだ。この駅ね、僕今ちょっと調べたんですけど、あ、でも言えねえな。どういうことか。
特徴的に分かっちゃう。
はい、自殺ね、ありました。確かに。はい。割と有名な話じゃないですか、これ。
あ、本当ですか。
はい。あ、あの階段に繋がる話なのかなっていうのはありましたね。
マジか。
はい。言いません。
じゃあ後でこそっと聞かせてください。
言いません。
なんでだよ。
なんてか教えてあげようか。
うん。
今里さんそう言ったって、この階段も知らないし、言ったってありがたみがないし、ああ、そうなんだ、へえ、だけで終わるから。
え？
あんた別に階段マニアでも何でもないからね。
でもいいじゃん、別に聞かせてくれたって。階段好きだよ。
いや、だってその階段自体を知らないから、
その階段も
あの階段のあれに繋がってるのかっていう感動はないでしょ。
じゃあ先にその階段教えて。
いや、そうでしょ。だからそんなの順序が違うじゃないですか。
え、その理屈ちょっとわかんない、俺。話してくれる？いいじゃん、別に。話してよ。
いや、だから、俺が今、あーって思ったのは、ああの有名なあの階段につながるんだっていうのが良かったわけでしょ。それはないでしょ。今からその階段から一から教えたって。
うんうんうん。それはないかもしれないけど気になるから教えて。
いやだ、教えませんっつってるでしょ。
教えろよ。
いい話ですね。
いい話ですね。
ちょっと、叙情がありますね。
とても。わかる？その通学とかの雰囲気。
でも朝6時から電車に乗ってるってことはやっぱ私学なんでしょうね。まあ、ヒントだけ出しますと、関西の方なんで、
はい、
関西の方ってね、方ってね、そういう有名小学校とかもありますからね、私立の。そこら辺の子なんですかね。
なるほどね、
もうちょっと大きくなったら聞いてみたらいいかもしれないですね。
はい。
次、ああ、40代男性だ。
なんだよ、その言い方はよ。
次、紅白さん。40代男性の方ですね。
はい。
初めてお便りします。私は小さなデザイン事務所をやっております。厄年の紅白と申します。いつも楽しく聞いております。いや、聞いておりました。
うん。
作業をしながら聞くため、取り留めなくダラダラと長くやっていただけるのは非常にありがたく、また気になる話題も多々あり、4、5年は聞き続けております。さて、昨今の愛想包囲網についてですが、最悪の形での結末を迎えました。愛想さんの壊れっぷり、吉田会長の後始末の悪さもひどいものでしたが、私に気になったのは、アイスホイモそのものです。これは、何が面白いのでしょうか。誰に向けての発信で、誰が喜んだのか。アイソさん？リスナー？それとも今にさん？もとより、吉田会長は、楽しめたのでしょうか。手を変え、リスナーにいろいろ投げかけていただけるのは嬉しいですが、かんばしくないときは、やめる勇気も必要ではないでしょうか。生意気言って申し訳ありません。次回はもっと楽しいメールをお送りできればと思います。これマジクレームですね。
いや、苦言を。
マジクレームですよ。
そうですね。
アイソホイモ、まあ、確かにひどいもんでしたからね。
まあひどいよ、あれは。
ええ。
いろいろな意味で。まあひどい。
だってあれは本当に、結局別れて終わったわけですからね。まあ僕のせいではないんですけどね。
ええ。
アイソさんとその彼女さんがいて付き合ってて、まあレポートしてもらったんですよね。
ええ、
ええ、あの、久しぶりなんで知らない人もいるかと思って説明しますけど、僕がデート中に電話をかけてレポートしてもらうっていう、ほのぼのした楽しい企画だったんですけども、
はい。
なんか別れちゃったんですよね。
で、このいただいたお便りに関しての、吉田のコメントというか回答は、はい、
まあ、やっぱ謝った方がいいんじゃないですかね。
はい。
はい。ひどい気分になった、気分を害された方がいるということで。
そうですね。
はい。じゃあ今にさん、
え？
謝っていただいてもいいですか？
俺が？謝る？
だって愛想包囲網の一角じゃないですか、今にさんも。
俺は包囲してないけどね。
だから、まあ、この過去のラジオを聞いていただければわかると思うんですけれども、
ええ。
今里さんが聞いて、ヘラヘラ笑う立場だったじゃないですか。
まあ、ヘラヘラはしてないけど。
だし、最終的に、どうなりました？アイスホイも。わかりましたよね。今、うん、アイスさんが彼女と。
はい。
で、アイスさんはちゃんと、リスナーに謝りましたよね。
謝ったね。
ええ。迷惑をかけて申し訳ありませんでした、みたいな感じで。
謝ってたね。
ええ。で、今里さんは、僕に謝ったでしょ？
うん。
覚えてる？
覚えてる、覚えてる。はい、
なんでだったか僕もよく覚えてないけど、うん、ちゃんと僕に謝ったでしょ。
謝った、はい、謝った。
だから、やっぱりそういう流れがあるわけじゃないですか。
はい。
で、今回は。この紅白さんが相当気分を害されて、
うん、
もう、
4、5年も聞いてく
ださった、ね。こんなラジオだったらやるなっていうことでしょ。
はい。
総合すると。4、5年も聞いてくださったのにね。
そうですね。
まあ、一言、今にさんから誠意を込めて謝って、るべきなんじゃないですか。 これ落としどころとしてはね。
そうすれば丸く収まるの？
まあ、紅白さんはどうなのか分かんないよ。
うん。
うん。いや、今になんかの謝罪じゃ納得できないってなるかもしんないけど、でも謝らないことに始まらないでしょ。
まあ、じゃあ俺が謝るんだって。謝れば丸く収まるんだったら。
そうです。はい。
紅白さん、申し訳ございませんでした。
私は豚です。
私は豚です。
私は汚くて醜い豚野郎
です。いいじゃないですか。じゃあそれでいいですか、うん、なので。
で、まあ、ね、誰が喜んだのか、誰が楽しんだかってことですけど、まあ、僕は楽しかったんですけどね。別れたことも含めて。いやいや、それは別に残念でありますけど、
うん、
楽しかったか楽しくなかったか聞いてるわけでしょ。
まあ、
それだけでしょ。
素直に
聞き、楽しかったんですかって聞かれたら、
うん、
楽しかったです。
クズ野郎だな、ほんとお
前。いや、だって嘘つくわけにもいかない
んです
から
、ね。まあいいよ。それは素直なとこは認めるよ。クズ野郎かどうかは別として。
今井さんは？
何？
いや、だから楽しかったのですか、楽しめたのですかってはっきり聞かれてるわけですから。
まあ楽しかった。
でしょそれが大事なんです。まあ、今後とも僕たちだけは楽しくて、リスナーの人には多くの人にすごく不快な思いをする放送をするかと思いますが、それだけは僕も謝っておきます。でもやめません。もっとひどくなるかもしれません。まあその時はその時ですね。
はい。
次、ラジオネーム、大黒屋さん。あ、また40代男性だ。はい。吉田会長、雑務役の今井さん、こんにちは。
こんにちは。
前回の謝罪ラジオに採用していただきましてありがとうございます。三重県リスナーの大黒屋です。今井さん、前回放送では謝罪していただきありがとうございます。これさっきの話の流れの話ですね。
はいはい、
なんだかこちらこそすいません。車で聞いておりましたが大爆笑してしまいました。過去、バンド関係から聞いた話の件からのうち、被ってますやん、です。こんなエセ関西弁使ってましたっけ今井さん。被ってますやんって。
言ったっけ言ってない。
超ムカつきますね。一番嫌われパターンですよね。
はいはい、
その、関東の、まあ、東京ですらない、東京出身ですらない、千葉男の、だから千葉県民っぽくなりますよね。そうそう。それも言
う
なんですよ、さっき。
どういうこと、
千葉県民？帰国子女っぽいし、千葉県民っぽい。
どういうこと、千葉県民っぽい。
え、格好つけてるんだけど、本当の意味では、ちょっとダサいっていう。
何それ。相当今、侮辱したでしょ。
え？
相当今、侮辱したよね。
侮辱っていうか、科学的、客観的。
科学的じゃない、少しも。まあいいや、進めて。
エセ関西弁とか使うじゃないですか。
使わねえ。
まあ、千葉県民で千葉県民で失礼ですね。すいません。それは、柏市民っぽいですよね。
うわ、全柏市民は今敵に回したね。
いやいや、そんなことないです。エセ関西弁は使ってないと。
使ってません、
うん、自ら会長のフィールドに入っていき最後に謝罪するように命令される。絵に描いたような展開でキャラとして出来上がっていることに非常に感銘を受けました。まあ別に僕は今西さんが本当に謝るべきだと思ったからさっきも謝らせたしいつも謝らせてるんですけど
お前は異常だよ本当に。
さて、前回放送を聞いて思ったのですが、元ネタの存在が気になりました。元ネタ、
うん、
実話怪談または都市伝説からの引用を経て友達から聞いた的怪談が多く存在していることがあるのではないかということです。これ友達から聞いたっていうか、友達から聞いただと実話怪談なんで、友達の友達から聞いたってやつですね。 FOF フレンドオブフレンドってやつでしょうね多分。その中で私がよく見聞きするのに次のような怪談があります。まあ、内容は有名なのですが、みたいな感じでね、
うん、
自分が信号待ちをしていて、対面にも同じように信号待ちをしている人がいます。その対面の人が妙に正気のない雰囲気の人だと感じてしまい、幽霊がいるとしたらあんな人みたいだろうなぁと心の中で思う。やがて信号が青に変わり、双方渡り始める。すると先ほど見た正気のない人がすれ違いざまに、よくわかったね、と言ってきた。
うん、
というものです。よくわかったねの代わりに、どうしてわかったの？とかのパターンもあります。私がこれを最初に聞いたのは、 21から23年前の笑っていいともに、寺門ジモン氏が出演しており、寺門ジモンの体験した話として紹介されてました。リアルタイムで聞いていましたので、記憶違いがない限り、まず間違いがありません。寺門ジモン氏のこの会談は、他にオリジナルがあるのでしょうか？寺門ジモン氏の会談は、他に存在するのでしょうか？その辺の会長の持つ、膨大な情報量と知識から考察いただけると大変嬉しいのですが、いかがでしょうか？という。まあもちろん有名な話ですよね。
はい。
渋谷のスクランブル交差点とかが舞台だったりよくしますよね。都市伝説の話では。
セリフもいろいろですね。
セリフもいろいろですね。ああ、なんか、例えばその、普通に幽霊が見える人が主人公の場合もあって、まあ、渋谷のスクランブル交差点とか、膨大な人が歩いてるけど、実は幽霊もよく混ざってるよ。みんな知らないですれ違ってるだけだよ、みたいな話で。で、その人が生きてる人たちの間にポツンと幽霊がいたと。ああ、またいた、と思って。気づかれないように しなきゃって。自分がそれを気づいてることに気づかれないようにしなきゃみたいな感じで目をそらしてふーってスクランブル交差点を渡っていったらちょうど中間ぐらいのところでその男がボソッとこっちの耳元で見えてんじゃねえかよって言ったとかね。今井さんは他にセリフで何かありましたか？大体シチュエーション同じでしょ。
うん。シチュエーション一緒ですれ違いざまに誰にも言うなよとかね。
誰にも言うなよ。
うん。
なんで？別に言ったっていいじゃん、幽霊としたら。
いや、わかんない。見られてることを、誰にも言う、あ、俺を見られたってことを誰にも言うなよって言いたかったんじゃないの？わかんないです
けど。なんで？
知らねえよ。
知らねえよって、いや、今井さんが言ってきたんじゃん。
うん。
だって、
俺が聞いたバージョンはそうだ
った。逆に、
うん、
見られてるって知られた方が嬉しいんじゃないの？
ね。
ねえじゃねえだろ。いや、だからなんで、誰にも言うなよってどういうことかって。でも、ハテナマークが来ちゃって、怖いとか階段とか
じゃなくなっちゃう。そこは不条理で面白いなと思ったの、俺はね、聞いた時に。
いや、不条理で面白いとか怖いっていうのは、もちろんその、なんでそんなこと言うんだろうっていうのに、なんか深い闇を感じて怖いっていうわけじゃないですか。
うん。
誰にも言うなよって、誰にも言うなよって。まあ言い方はどうかとかわかりませんけど。
ごめんね、ちょっと遅くすると。
いや、言った方がいいんじゃないのかなっていう、さ、なんだろう、ちょっと、なんでその利益を自分の利益をさ、殺人犯が、なんか現場を見られて言うとかだったらわかるんですけど、
うん、
その、ちょっと自分の利益を考えてるところが怖くなくなっちゃうし、でも見えた方がいい、それをみんなに伝えた方がいいんじゃないのっていうのが先に来ちゃって、その不条理な怖さっていうのは何でもわけわかんないけど怖いってわけじゃないんですよ。
わかりますよ、はい。でも、そういう話を聞いたんですよ。わかる？なんですが、うん、そこにいつまでも、食いつく吉田が面白くてはたまらない。
いやさ、なんでそのわざわざわけのわかんない、こんな有名な話なのに、超特殊なパターンのものを聞いちゃうっていうのが、帰国子女っぽいし、千葉県っぽい。千葉県ではそう言われてるっていうことなんですかね。
千葉県で聞いたかどうか忘れたけど、
はい、
うん、そういう話だって俺が聞いたバージョン。で、前提としては、見た人が、幽霊が見える人だって話だよね。で、幽霊見える人間だ、幽霊だ、幽霊だ、幽霊来る、幽霊来ると思ったら誰にも言うなよって言われたって話
だから誰にも言うなよ、
うん、
なんで？
わかんない。
じゃあ、今井さんそれ聞いて怖いと思って。
怖いとは思わなかった。なんだろうな、その話。面白いね、ぐらいだよ、だから。
疑問には思わなかったの？その言葉の意味を。
え？
いや、それで俺みたいに、え、誰にも言うのどういうことって、その話してくれた人には言わなかったのかって。
言わなかった。まあ、いっかと思った。
自分でも考えなかったわけですね。
そうです。
まあ、ちょっといろんなね、話のオリジナルがあるのかとか、パターンがどうなのかっていうのを聞こうとしたんですけど、変なところで時間取られちゃったんでね。
そうだね。
まあでも、21から3年前、21から23年前にテレカドジモンが、笑っていいと思うので話したって結構貴重な情報かもしれないですね。その頃ぐらいからじゃない？言われ始めたのって。
そうか。いろんなバージョンができ始めたのが。
で、やっぱりその笑っていいと思うみたいな、みんなが見てる番組で話されたのが広がるきっかけになったのかもしれないですよね。
ですな。その日の夜にね、
ええ、
みんな友達とドライブ行ってる時に、そういえばこんな怖い話があってさ、みたいなね。
うん。でも、寺門ジモンが直接体験した話って。
それすごい情報じゃないですか。
僕は半信半疑ですけど。
あ、そうですか。 まあ、じゃあ寺門ジモンさんも他の人に聞いたのかもしれないですね。
自分が体験したって嘘ついたってこと？
わかんないけど。これさ、稲川さんってこういう話なかったっけ？
まああってもおかしくないよ。うん。まあ、てか、めちゃめちゃ有名な、もう怪談って都市伝説ですからね。だから、じゃあ寺門ジモンから聞いたんですか？稲川淳二さんも。
どっちだろうね。
うん。まあほら、よくね、昔は割と芸能人が体験した話みたいな、室井茂のあの、あるでしょ、エレベーターですれ違って、殺人犯とどうのこうのって、ごっつええ感じじゃないか、ガキの使いあらへんでで、今田浩二がダウンタウンの松本に、室井茂の体験談、こんな体験したっつって話した話ですよね。
うん。
もし知ってるって言ったら殺されてたって、まあ例のやつですよ。話さないですけどね。
ええ、
で、室井茂がなんかのインタビューで、いや、そう、私が体験したことになってるけど、その真っ赤な嘘ですよっていうインタビューは僕も読みました。
うん。はい。あ、そうなんだね。
だからこの頃って結構そういう、それもちょうど同じくらいの時代でしょ？芸能人の体験談だっていう感じでいろいろ怪談、都市伝説が広まっていたっていうののサンプルの一つなんじゃないですかね。
うん。
満足ですか？
満足です。
はい。